中国をはじめとするアジアで仕事がしたいです。どんな点に注意したらいいかアドバイスください。これはどなたですか？中国やアジア。あ、でもやはり本命は中国なの。じゃあまあコロナ禍が収束した頃見計らってということですか？アドバイスはいろいろありますね。私もなんだかんだ言ってもう20、まあ、この1年は行ってないですけどね。ただまあ、毎日、ズームで仕事はやってるんですけども、まあ、21年ぐらいですか。長いですね。ですね。最初にパッと浮かぶアドバイスというのは、できるだけ、日本と中国双方で、ビジネスができるような状態を目指した方がいいなということですね。逆にこう、まあ、ちょっとやばいかなと思うのは、その中国だったら中国だけでもう行っちゃってね、中国に行っちゃって、向こうでその起業したりして、中国でしか仕事がないという状態には、もうしない方がいいと思うんですね、これから行く人たちは。我々のね、年代とか僕はこの20年間であちらでその知り合った人の中にはそういう人たち結構いて、まあそれこそ5年、10年とかね、20年とか向こうに行ってて、で、だんだんとその、なんていうのか、帰国しようかなと思うような瞬間もね、あったんでしょうけど、結局戻ったところで仕事ねえやって話になっちゃうわけですよ。その大手企業とかで駐在員でね、数年間いるんだったらまた別の国に行ったり日本に戻してもらうってことできるんですけど、ね、自分で起業してる人たちの場合は、そうはいかないですよね。日本国内に戻ったらすぐ仕事があるかっていうと、もうそういうふうにならないですからね。で、これはもう絶対条件かなというふうに思います。もう何があるかわかんないですからね。これはどの国でもそうなんでしょうが、まあ、例えばその日中関係の政治的なものがどんどん冷え込んでいって、またビジネスがやりづらい時期になるかもしれないし、またはどっかの国に行ってもなんかいきなりクーデターが起きちゃったりとかさ。まあ今だったらなんだ、インドでね、ウイルス騒動がもうあれほど大きなことになってしまうと仕事そのものができなくなっちゃう。で、これが長引くんだったら一回日本戻って日本で仕事をやっておこうかな、というふうにして日本でもできるようになってればいいんですけど、インドだったらインドしか仕事がないような状態にしちゃうと、こういう時困りますし、これからは、別に感染のことだけじゃなくて、ね、感染ウイルスの話だけじゃなくて、その政治的な、軍事的なものを含めていろんなリスクがこうあるんで、いつでもこう戻れる、戻っても生きていける仕事できるという状況をまず作り上げるっていうのが、まあこれから先海外ビジネスやる時のなんか条件のような気がするんですけどね。あとは、まあ、もう一つ理由があってね、例えば仮に中国だとしても、中国ってその、以前お話ししたように、この、日本から見ると、スキップ経済、すっ飛ばし経済、で、どんどんどんどんこう早く行くように見えるわけですね。で、実際発展のスピードもそういう意味では早く見える。しかし、同時にですね、衰退スピードも早いんですよ。この産業によってとか。すごくバーッとどんどんどんどんこう発射して、いろんな会社とかさ、いろんなサービス立ち上がるけども、これでうわーってなっちゃって、2、3年経つとヒューってこうどんどん落ちてくるっていうような。例えばね、なんかシェアリングサイクリングの会社とか、うわーっと3、4年前すごい数できたけど、まあその後廃業統合がね、あって、まあ本当に少しの会社しか残んなくなっちゃったりとか、まあまあ、その、業界によっていっぱいいろんなことがありますよね。だから、その波に乗って、伸びてるから行きたい、行くんだけど、うわーってその後バトルになって、落ちていくのもあるぞ、かなり早いぞっていうので、まあそういうこともあるんで、双方、他国でもいいんですけども、まあ日本と中国だとどっかの国で仕事できるような状況を作っといた方がいいということですね。まあ唯一例外はね、やっぱりその、中国人と結婚した人たちは、これはもう仕方がないですよね。まあ、それでもやっぱり日中双方でできるようにしといた方がいいんですけども。で、私はですね、 一番初めの頃はまだこう、中小企業のサラリーマンだったわけです。まあ一応役員ではありましたが、で出て行ってしばらくして、これはもう2000年過ぎですけども、ぐーっと伸びてるとこだったんで、まあほぼ駐在モードに近い感じでマンションも借りて、で日本で働くにするのがもうすごく1ヶ月のうちちょびっとみたいな感じのことをずっとやってたんですが、途中でですね、やっぱりと思って出張モードに切り替えたんですよ、私も。中国がベースじゃなくて、やっぱ日本ベースにして、まあ半々、ハーフ&ハーフになるように、コントロールするようにしました。その理由はですね、僕の場合は、向こうのその商業施設の仕事が多いんですね。テーマパークとかホテルとか、当時はショッピングモール、百貨店。あとは観光施設とか、まあ商業施設って大体そういうところなんですけども、ところがね、その中国にずっと行って、日本ちょびっとになってくると、なんていうのかな、中国ってね、発展というか変化が早いので、分かりやすいんですよ。ああいうところが新しくなった、新しいものができた。一回作ったものをバーンとぶっ壊してまた新しく建てるみたいな感じなんですけど、日本ってさっき言ったように階段経済なんで、じわじわじわと、でも確実にしょっちゅう変わってるんですけど、目立たないって言えば目立たない。なので、だんだんとですね、日本のことがわかんなくなってきたんですね。そう、微妙に変わっていることに気がつかなくなってきたっていうかですね。なんか中国側の目線で日本はなんか全然変わってねえよねーなんていうふうに自分も見ちゃってるということに対してやばいなと思ったわけですね。で、ところがその帰国した時仲間たちと会うと、まあものすごくいろんなことを細々変えてる施設とか企業がまあいっぱいあって、あっちにいるとね、そういうのが全然わかんなくなっちゃうんですよ。極端に言うと日本が止まってるようにも見えてしまうんだけど、まあでも実はちゃんと見てみると、うわ変わってるというのがあって、これやばいなと思ったんですね。やっぱり外国、まあ私の場合中国でしたけども、で仕事をやるということは、その彼らは外国友人の日本人の私を呼んでるわけですから、日本の専門家だというふうに思っているわけですけども、全然日本のことわかんねえじゃないかこいつってなっちゃったら意味がないわけです。彼らにとって価値がない。そうですよね。なので、やっぱり両方をちゃんと観察できないと、その違いの部分とかね、真似していい部分と真似して悪い部分はどこなのかなっていうのが分かんなくなってしまうので、これはもうハーフ&ハーフにするべきだなっていうふうにして、まあ現在に至るということです。でね、もう一つは、気をつけた方がいいのはね、まあ、日中双方でビジネスやった方がいいよっていうもう一つの理由はね、中国べったり専門みたいな感じのイメージが強くなりすぎると、日本国内でのその仕事がね、仮にあったとしても制限されてきます。これ一時私もそうだったんですけど、まあどういうことかというと、私も結構比較的ね、そこそこ中堅大手企業とかのお仕事も結構いただいてたんですよ。なんだけども、ある時期からこの人って何でも中国に情報を流しちゃうんじゃないのかなとか、こうそういうバリアを感じるようになってきたんですね。だから意外とそのコンサルである日本の商業施設通ってても本当のことを教えてくれなくなったり相談してこなくなってきたんですよ。で、この情報を向こうに行って向こうのショッピングモールで全部バラしちゃうんじゃないかとかね。で、それをお金に変えてるんじゃないかこの人みたいなことなんですね。ああと思って。で、やっぱりそういう不信感みたいなのが生まれますし、それは当然だと思うんですよね。今まで日系企業っていうのはその中国企業にものすごい量パクられてますから、で、それでね、苦戦したり、またはその大きな損害を被ってきた歴史がありますので、そう。で、そのパイプ役みたいな人物なのかな、みたいな風に、まあ、思われてしまう場合もある。なので、スタンスとしては半々なんですよ。みたいなところをちゃんとこう見せておくことが、まあ実は結構大事だったりしますね。で、そうなると、これを続けてしまうとですね、中国べったり、日本ちょびっと、みたいなことを続けていくと、結果、今みたいな、その日本側の企業が警戒するようなこととか、不信感が募ってきて、結局日本国内の仕事がどんどん激減していってしまうと、 まあ、結局中国で仕事やってればいいやっていう風になった、なっちゃって、中国側でやってれば生きていけるからっていうことで、中国に、まあ、ある意味、追い込まれた状況になって、日本にだんだんこう仕事がなくて、日本に帰ってくる頻度も減ってくるみたいなことが、まあ、よくあります。でも10年、20年経ってそろそろ撤退しようかなと思うときも、でも日本でどうやって食べてこう、みたいなことになる人もいるんですよ。そう。で、私はですね、今現実この数年間、数年間というか2014年ぐらいからですね、そういうことを感じるようになったので、基本は日本と中国なんですけども、まあ実際は自分の仕事の5割日本ってやって、5割を外国というふうに定義して、まあお仕事をコントロールしてます。まあ外国の中でもやっぱり中国の仕事が多いんですけども、でもやはり台湾とかタイとかベトナム、インドネシア、まあ時にはそのアメリカとか、まあドバイとかね、そういうとこまで行ったりしますが、それを外国を5割みたいな風にして、で、外国も中国だけにならないようにしてますね。うん、まあどうしても、ね、トラベルジャーナルとかずっと連載してたりするんで、どうしても中国だけのイメージになりがちなんですけどね。まあ本当は違う。今現在も実はちょっとタイの仕事、タイのリゾートの仕事を今やってるとこなんですけども、もうこの2ヶ月間ずっとやってますね。あ、テーマパークですね。まあウォーターパークなんですけど、うん、あとはその併設したリゾートの開発企画っていう仕事をやってます。まあ厳密にはその後運営計画をやるんですけどね。そうで、そのもう一つは、まあできれば日本、中国、例えばタイとかね、このね3カ国なのが一番理想かなというふうに思っているんですね。で、これなんでかというとね、日本と中国だけでもいいんですけども、でもね、この場合って、なんかいつも日本と中国の比較論ばっかりするんですよ、そういう人たちって。で、こういうところはやっぱり中国の方がすごいよね、日本遅れてるよね。いや、だけどこういうのはやっぱ日本の方がすげえじゃん。とか、なんか、そういうこう、日中対決みたいな会話が、日本人同士が集まってもね、そんな会話が多くなってしまうんですけども。でもやはり大手メーカーとか商社マンの人たちと付き合うとそうならないですよね。彼らは数カ国と付き合ってるんで、まあそうだね、やっぱり中国はね、地域によってすごいリスクあるから、ここは絶対気をつけなきゃいけないよね。だけど食事って結構合うよねみたいなね、他の国より結構中国の方が俺は合うなとか、淡々とやってるんですね。やっぱ比較対象が多いから、まあ結婚みたいなもんでさ、こう1対1でずーっとやってると好き嫌いの議論がいつもこうなるじゃないですか。うん、そうじゃなくて、なんかこういうビジネスって別に数カ国と付き合って構わないわけですから、一夫多妻 OK みたいな。そうすると、やたらに感情的にならないで、淡々と仕事ができるというまあメリットがあります。なんでその辺もせっかくだったらアジアということで、いずれ2カ国3カ国とお仕事するんだってことを視野に入れたお仕事のやり方をしていった方がいいと思いますね。あとはね、中国でその今何かしら多分声をかけられてると思うんですけどね、あちらにいる人から、ああそうなんでしょう、やっぱり、まあ、それはそれで行くきっかけとしてはいいんですけども、で少しビジネスができるようになってきたら、必ず複数のパートナーを持ってください。一社とか一人だけパートナーだったら危険です。この人に裏切られたらもう全て終わっちゃうんだよ。で、少しずつ別の会社、別のパートナーとかっていうのもだんだんこう付き合うようにして、いざという時は、どことでも仕事できるっていう状態を作りましょう。で、こういうのを卑怯とかそんなこと関係ないんですよ。全然そんなことは気にしなくていいです。これリスクヘッジですからね。一対一で、なんか死ぬ時も一緒だみたいな、そういうなんかちぎりを交わすんだったらまあ別だけど、そんなことはしないでしょ。所詮たかが仕事ですからね。そんなんで死んでもしょうがないんで、必ずね、私もねそれはやってます。自分でもパートナーと会社やってますけど、でも、別の企業ともダイレクトに付き合ってるし、数社で、その方がね、お互い緊張感があっていいんですよ。こいつは俺だけのものだみたいな風に思われたら、もう適当なことやられますんで、それは私も過去そういう経験してるんで、相手が緊張感を持てるような関係をやる、維持するっていうのが大事。あともう一つ、その日中とかね、複数の国でできるだけ仕事やった方がいいっていうのはですね、 さっき言ったように、だんだん日本国内の仕事がなくなって中国の仕事ばっかりになっていくとどうなるかっていうとですね、日本の上質なノウハウがあるから、そういうのを持ってるから一緒に仕事やってくださいっていうふうに私たちの場合は言われるわけですよ。いろんな商業施設のノウハウをね、知ってるし、そういう実績があるから頼むよっていうふうに、まあコンサルとして呼ばれるわけなんですけども。で、それが、まあ、まず実績がちゃんとあることっていうのと、実績が、良い実績であればあるほど、まあ向こうも高く買ってくれますよね。しかし、もっと大事なのは、その実績が現在進行形っていうのが一番強いんですよ。なんか4年前の話ですとか5年前の話ですみたいなのって、もう古いじゃないですか。なので、現在進行形が一番価値があるんだなということが分かったので、私はハーフ&ハーフの決断をしたんですね。日本と中国半分ずつがいいなっていう。当たり前ですけど、ずっと中国に住んでて、3、4ヶ月に1回しか帰ってこないような人って、もう日本のこと実はよく分かってないですからね。本当分かってないですよ。そう、そういう風になってしまうので、これは他の外国に行っても同じなんですけど、実は現在進行形で実績のある人たちに手伝ってもらいたいっていうのがあるんで、これによって実はギャラも随分違います。本当に違います。あ、もう余裕でね、2倍3倍は違いますよ。まあ申し訳ないですけど、今中国べったりでやっている商業施設のね、コンサルタントの人たちいますけど、我々は多分その3倍ぐらいもらってますね。そう、やっぱり向こうもベタで行っちゃうと、日本の実績はもう彼らなくなっちゃってるんでね。もう過去の遺物みたいな感じなんで、そう、そこはね、気をつけましょう。これ多分どんな分野でも同じだと思いますよ。ノウハウってどんどん古くなるじゃないですか。だからこうよく言うんですよ。中国人の人でよく言うの、ああ、このノウハウって過去、この先生って過去型ノウハウの人だよね、みたいなことをチラッと言ってたりすんのよ。やーべえ、みたいな。最後にですね、最も重要なことは、こうなったら撤退するというラインを必ず決めながら仕事をやってください。例えば、中国のお仕事そのものも、もうこういう事態になったら私はもう一切手を引いて日本に帰る。全部撤退しますとか、これも絶対大事だし、このプロジェクトに関して言うと、これがこういう風になっちゃったらもうやめる。もう受けない。っていうこのラインを、明確にして、それを周りにも提示しとく。そう。で、この、特に中国でずるずるやって失敗する人たちっていうのはね、撤退が下手。もうちょっと頑張ってみようかな、みたいなことをすぐやって、まあ、せっかく蓄えた貯金を使い果たしてしまうなんていうのは、本当にもうね、たくさん見ましたね。で、結局、資金が尽きて日本に帰ってくるみたいな感じで、で、日本に来て戻ってきてもしばらくは、友人の会社の、なんかアルバイトとして手伝うみたいなことになってしまうんですよね。そう。必ず撤退ラインを決めるっていうこと。すべての仕事に関してね。うん。で、もちろん、中国から引き上げることも、こういうことが起きたら撤退しますっていうのを明言する。または、このパートナーとの間も、こうなったら辞めるっていうラインをはっきりさせておくっていうのは大事だと思います。中国にいると、なんて言うんだろう。すっごく中国にハマっちゃう人、まあ、いわゆる親中みたいな人と、もう一つはもう全然合わない、ここ。もう全然嫌。本当に嫌だ。って言って、まあ、割り切ってバーンと帰っていく人と、まあ、意外と両極端な人たちに出会うことが多いかな。で、その中で、長く続ける秘訣っていうのは、私はこれが一番いいと思ってる。その真ん中が一番いいです。ものすごい中国親中信者じゃなくて、もうこんな国絶対嫌だよみたいなね、大嫌い、もう嫌なところばっかり見つけながら働くって、これも良くないと思ってて、真ん中もう淡々系、わかりやすく言うとビジネスだからやってるんだっていうのが多分私は一番いいなと思ってます。で、好きになる必要もないし、だけど嫌いにならないぐらいの努力もした方がいいと思いますね。ビジネスやるんだったらよ。だけど別にその信者になる必要は絶対ないですね。ビジネスだから。単なる趣味として中国に行ってる分にはいいんですよ。そう、なんか三国志、中国の歴史が好きとか、なんかああいうそういう人は、別に中国でも韓国でもいっぱい行けばいいと思うんですけど、ビジネスの時はそれはあんまり良くないと思っていて、真ん中。ま 真ん中ぐらい。うん。まあ、心はホットに、頭はクールにってよく言うじゃない。で、こういうのって外国で仕事やるときはものすごく大事だと思います。